皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する林です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りいたします。
久しぶりにこの3人が揃うという。
小山さん2週間
ぶりですか？
どっか行ってたのじゃないよ。2週連続でさ、
うん、
俺をのけものにして
なんかすごい評判良くなっちゃって
評判良くなってないでしょ。
聞きやすくなったっていう。
どこに書いてあるの
そんなメール来てない？
来てない。いや僕も、うん、いやなんか2週もいなかったんで、
うん、
なんで横山さんいないんですかっていうメールがね、
うん、
来てるかなと思って、
うんうん、
さっきメールこの記者談話室のメールを見たんですけど、あ1個来てると思ったら、篠原星さんという方からね、
うん、
メールが来てまして、
何ですか何ですか。
今朝ですね、
はい、
あの eBay Japan のね、
うん、
篠原星さん、なんか産業商会出身の方なんですけど、
うんうんうん、
まあなんか取材いかがでしょうか的な、なん
か は,
はい、なんか結構新しいですよね。あの何ですか、今までこうお手紙って、
うん、
あの感想とかちゃったじゃないですか、
うん、
ここにこう取材どうですかっていう依頼を
別に読まれる前提で送られてないと思うんだ
やばい。でもそんなことないでしょ。ぜひ取材対応も可能ですということで、
うん、
あの貴重な、ね、メールいただいて、いや僕あの EC 担当なんで、
うん、
あの取材申し込もうと思って。
いいじゃないですか、
はい、なんかいいなと思って。
私はさ、本誌のアンケートに来ていたさ、
本誌のアンケート
コメントをぜひご紹介してもいいですか？
どうぞ。
なんかさ、本誌 WWD さ、本誌さ一番最終ページにさ、
はいはい、
今月も読者の今月じゃないや今週も読者の皆さんの声をお寄せくださいみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
なんかあそこにどういうコンテンツが面白かったですかとか、
はい、
どれがつまんなかったですかとかあるじゃないですか、
はいはいはい、アンケートね。
そこに、
はい、
なんかポッドキャストを聞いてるので、
はい、
本誌買ってますみたいな、ポッドキャストがある限り本誌買い続けますっていうコメントとか、あしゃもこれ涙がちょちょ切れたんですけど、
うん、
なんか別のところでね、ちょっと女の人のうなずきが多すぎて聞きづらい、ちょっと静かにしてみたいなコメントもいただいたので、
ありましたね、はい、
なのでちょっと私静かにした回とかここのとこ最近静かにしたんですけど、
はいはい、
そうでもなかったんだけど、
はい、
なんかでそこに対してなんか別に気にせず喋っていいんですよ、楽しく聞いてますっていう優しいコメントをいただいてて、でなんかしかもさ、それをさこうポッドキャストのメールじゃなくてさ、この編集部全員が見るこの
アンケートにね、
そうアンケートにお送りいただけると大変こうなんていうの、
嬉しいですよね。なるほどね、
プレゼンスが上がるっていうの
私の編集部内での立場が良くなる。
どんな私のじゃないですよ。
いやいやでも嬉しいよね。
この記者談話室のプレゼンスが上がるといいね。
社内的なね。
そう。
はい。
はい、というわけで皆さんぜひこの
そうそう
アンケートも本誌のアンケートにもお答えいただく形でもいいですし、そのあれですね、ポッドキャストへのメールも引き続きお待ちしております。
横山さんどうしたんですかとかないのかなと思って2週も連続でいないのにさ、
まあ、ちゃんとね林さんと私がこう言っときましたよ今週は出張ですとか、
いやいやほら
そうやって表向きはそうやって
言うけど、
うん、
裏側では横山さんなんか病気してるんじゃないかとかさ、
ええ、
体調崩してるんじゃないかみたいなのなかったのかなと思って、
ええ、安心してください、元気です
ね、はい、
はい、
そうそうね、今この今日収録ね7月8日、
はい、
明日配信ですけど前日に収録してるんですけど、
取って出しですね、
取って出し、
ええ、
話題といえばさやっぱ都知事選じゃん、
ああ昨日終わった
終わった、はい、
気をつけてここね3分の2が都民じゃないのよ、
はい、そうなんですよ、
ええ、
僕だけなんですよね、
そう
2人は千葉県民
なんで、そうなのよ、うん、
はい、でも関係まあ、千葉県民だけど都知事選やっぱ気になったでしょ。
気になりますよ、
ね、
うん、
いやもうすごいなと思ったのが、
うん、
その8時で開あの締め切るじゃん投票、
うん、
締め切った瞬間、
うん、
小池百合子さんの
当確
出てたよね、
うん、
まあ、圧勝ってこと、
圧勝、
俺気になったのは2位だよね、
うん、
やっぱり、
うん、
あの人 名前なんだっけ、
石丸さんね、
石丸さん、
石丸さん、
うん、
YouTube とか、まあ、SNS、TikTok を駆使してね、
うん、
デジタルであそこまでいけるっていう、
うん、
これ今後の選挙の結果をね、選挙戦のやり方っていうのを占うなと思って、
うん
うん、
新時代だなっていうのは思いましたね、
うんうん、
だから20、30代以下はあの小池さんより得票率多かったでしょ。
そうそうそう、なんか報道されてたよね、そんなグラフが飛び交ってたよね、うん、
なんかでもあれだったよね、古市さんとのさ、うん、絶戦、
うん、
なんか、ね、
テレビ、
そうそうそうそう、あれもさ、なんていうの、お互いなんていうかこう
全く交わろうとしない感じ、
怖いよね、
うん、
まあ、どっちもどっちって言ったらあれなん、ね、私なんか言うのおこがましいんだけど、なんていうの、
やっぱなんかね、いやちょっと正直、
うん、
いろいろね、
うん、
そうだから今回の都知事選って、
うん、
思うところがある都知事選だったなと思って、
うん、
なんか新しい時代というか、
うん、
別に何て言うのかな、この今までやっぱりさ、選挙ってしかも都知事レベルとか国政とかになると、
うん、
やっぱテレビとかマスコミ、いわゆるテレビ新聞との関係とかがすごい重要だったのに、いや今これからも YouTube とか TikTok とか、デジタルメディアなんだなっていうのが如実に現れて、
うん、
基本的にさ、このもう95年以降、
はい、
とかもう30年近くですよ、はい、青島由紀夫、石原慎太郎、
はい、
猪瀬さん、
はい、
誰だ、増添さん、
はい、
小池さん、
はい、
みんなテレビで有名人が当選したわけですよ、ね、この30年間
そう、ね、
まあ、石原さんは分断の有名人とか、もともとのあれだけども、
はい、
基本的にはそういうお茶の間、テレビを通じてお茶の間に名前を売ってきた人たちがほぼ頭角してきたというような中で、ちょっと同じなんかメディアから生まれた人でもちょっと違う毛色の人だよね、
石丸さん、
うん
うん、なんかこう見ててさ、今までだったらさ、テレビに生中継じゃん、
うん、
日曜日の締め切りゴールの8時の、
うんうん、
で普通はさ、こうやっぱりテレビに出るから、ちょっとこうさ、どうだったんですかって言われたら、いや前線したんですけどみたいな言い方するのに、一切そういうのなく、
うん、
何言ってるんですかみたいな感じのなんかああいうのもなんか新しいというか、なんていうのかな、双方向コミュニケーションする気ないんだなっていう、
なんかすごい霊障的だよね、
そう
ニヒリズムだなみたいな風に思った
っていうのがあったんで、うん、これからやっぱちょっと時代が変わってるってことをね、
実
に感じましたということで、
うん、
そうで僕今日話したいこと
は、なんか繋がるんですか
パリにね、
うん、
行ってきたんですよ、
あ
パリの、
はい
プルミエールビジョンっていう
素材店、
いいな
ファッション素材
の、いいな、こんなオリンピック前のバリとか超楽しそうだな、う
ん、なんかその極右政党のどうのこうのつなげるのかなと思ってたんだけど、
そうい
うことじゃないの、
そのそういう話にしようと思ったんですけど、
うん、
そんな話の腕力はあんの、
まあ一つまずパリに行って、
うん、
まあ、パリ行ってまた東京戻ってきて思ったのは、
うん、
東京暑すぎるっていうことですね、
パリそんなに暑くなかった、
パリ全然めっちゃ7月にパリ、あ、ていうかパリ8年ぶりぐらいに行って、
うん、
僕パリに行くのってプルミエールビジョン以外の用事で行ったことないんですけど、
うん、
8年ぶりぐらいに行って、今まで9月だったんですよ、プルミエールビジョンって9月と2月だったのが、
あオリンピックで前倒してんの、
あ違うの、数年前から、
うん、
7月に変わったんですよ、
あそうなんだ、
うん、で9月ってもともと秋冬向けなんですけど、それだとちょっとね短すぎる、
そうね、
前から前倒した方がいいっていうの根強くあって、それを受けてコロナ前に7月にね移動してたんですよ、9月から7月に、
はい、
っていうので僕初めて7月のパリに行ったんですけど、7月のパリってめちゃくちゃ過ごしやすいんですよ、
へ
なんか日本って7月ってもう夏じゃん、
うん、
だけどパリって別にまだ普通に半袖だとやっぱ寒、
うん、
半袖だと昼間はいいけど夜も寒いんですよ、
ほうほう、
ちょっと薄いブルゾンとかシャツだけだとちょっと寒いぐらいで、薄いブルゾン羽織ってもちょっと寒いぐらいの、
うん、
まあ、すごい過ごしやすいですよね、
まあ緯度札幌だもんね、
まあ、パリね、
うん、
でもなんか多分ミラノとかもそんなに暑くないんですよね、
うんうんうん、
だから で日本に帰ってきたら
もう灼熱、暑いなと、
30なんかそのフライトで帰ってきたら、
うん、
ただいまの羽田空港は夕方着いたのに33度って言われて俺吹き出しちゃった
、ウケるみたいな、
うん、別になんか、
うん、
受けてる場合じゃない
っていう、そうですよ
別になんかまあちょっと暑いけどみたいな。でタイとかもさ、確か去年の今頃僕タイ行ったんですよ、バンコク
スパイバーの、スパイバーね、
その時もタイの方が暑くなかった、
うん、
タイの方が赤道に近くない、
近いのに、
うん、
タイの方がね、
そんなん
暑くない、
東京の方が、たまたまじゃなくて、
いやたまたま、いやお、ね、タイだって3日ぐらいしかいなかったんで、
うん、
たまたまな可能性はもちろんあるんですよ、うん、でも行きも帰りも、
うん、
まあ、行きはだから東京からバンコク着くじゃないですか、あれ東京より暑くねえなと思って、えーと思って帰りバンコクから東京行ったら、やっぱ東京の方が暑いよと思って、
ちょっともうゆゆしいですね、
まあ、今なんかね東京って暑いんですよやっぱり、
3年前4年前その東京オリンピックの時にそんな話題になってたじゃない、
あ
こんな猛暑の東京で
マラソンやらせるなんて、
マラソンやらせる、結局北海道でやったんだけどあれって、う
ん、だからそれパリからしたら、
うん、
確かに、まあ、まだね、7月末になるともうちょっと暖かくなるのかもしれないけど、
うん、
全然別物ですね東京とパリの
オリンピック
と同じ名前でもね、パリは普通にマラソンできるわけだ、
できるかもしれないなと、
うん、
まだ7月末のこと知らないんでね、
うん、
っていうね、そんなパリで、
うん、
プルミエルビジョンという素材見本市行ったんですよ、
どうですか、
前置きがだいぶ 長くなったんですけど、
はい、
で、まあ、そのプルミエルビジョンって世界で、まあ、そんな素材見本市ってあのそんなにいっぱいあるわけじゃないんですよ、
はい、
有力な見本市って、で本当に 5,6 年前まではなんか唯一無二というか、あの唯一無二のプレゼンスをある見本市で、うん、要は素材の見本市としては、まあ、あの 規模の面でも質の面でもかなり
世界一だと思ってた、
世界一っ
ていう思ってる、
うん、ふうな感じで、本当コロナ前は1500-1600出てたんですよ、1500-1600社が出展し、はい、6万人近くが来場してた、で6万人って言っても基本一般の人来ないんで、みんな業界関係者、あの、まあ、基本はデザイナーとかブランドの人たちが来てたんですけど、で今回ね、あの出展者がね、あのピークじゃ1500-1600いたのが今回900ちょっとなんですよ、
なんと、
そうで920社かだったんですよね、で結構少ないんですよ明らかに、で前回ちょうど2月展は1300社が出展してたんですよ、で今回920社で、であパリ五輪のせいなのかなと思ったんですよ、
はい、
パリオリンピックがもうこの下旬に控えてて、でそう思ってその出展者の CEO の人に、まあパリ五輪の影響ですよねみたいな、少なかったですねみたいなこと言ったら、いやパリ五輪だけが理由じゃないって思いますみたいな、
何ですか、
極めてシビアな、
うん、
いやなんかそのいろんなね今産業が
変わりつつあるから、旗屋がなくなって
る、いや旗屋がなく中で なくなってるとか、まあ、いろんな理由があって、ただそのパリ五輪だけでこれだけ減ってるとは思ってませんと、
はい、
かなり冷静かつシビアなジャッジをされてて、だから次回2月点でまた1300ぐらいで戻るんじゃないんですかみたいな話を振っても、いや今の時点でそれは言えないみたいな、
何がシビアなの、
シビアというか、そのまあ、なんかパリ五輪があるから減ったっていう感じはなんとなくみんな思ってたことなんですけど、うん、いやそうじゃないんですと、
うん、
もっと違う理由があるかもしれないみたいなことを言ってるんですよ、
うん、
っていうね、
で違う理由を今から話す、
まあ、でいくつか考えられるんですけど、うん、まあ、1個はミラノウニカっていう、
はい、
あのミラノでやってる、今週からちょうどやってる、ミラノウニカっていうミラノの素材見本市があって、
うん、同じ素材店、
素材店、
うん、
で、まあ、ミラノは割合、ミラノもインターナショナル、あのファブリックフェアみたいなインターナショナルって銘打ってるんですけど、やっぱ基本はやっぱイタリア企業が中心 の、
うん、
あの見本市なんです。でなんでミラノがそのパリの見本市に影響するかっていうと、基本有力な最有力なテキスタイルメーカーとか素材メーカーというのはイタリアに集中してるんですよね、
はい、
だからイタリアで、そのイタリアの企業はイタリアでやるのが一番、まあ、パリ行くよりはコスパがいいじゃないですか。でそうするとパリに出ないイタリアの企業っていうのが増えてる最近、コロナ後、
うん、
っていうので出店者もだからその分減ってる。そして有力なバイヤーテキスタイルの調達担当者とかデザイナーも割合ミラノに行くっていうふうに言われてはいるんですけど、
い
い、まあ、やっぱりただそのイタリアの有力企業って、例えばロロピアーナとかゼニアっていう大きな、
うん、
ウールの生地メーカーがいるんですけど、まあ、メンズに強いんですよね、
はい、
メンズ向け、紳士服人向けに。でウィーメンズ婦人向けっていうとやっぱプルミエールビジョンのプレゼンスがすごい高いですよ、うんうん、でまあそのファッションのアパレルのマーケット考えてもメンズより婦人服の方が市場規模でかいんで、やっぱり面はパリだっていうのは構造的には変わんないんですけど、若干そういうミラノに今押されてるとか、パリ五輪とか、あと見本市自体に来る人が減ってる。その結構見本市、プルミエールビジョンもそうなんですけど、パリとか上海でそのプルミエールビジョン、あ、じゃあニューヨークとパリ以外でもニューヨーク、プルミエールビジョンニューヨークとか、
なるほど、
プルミエールビジョン上海みたいなのやってるんです、うん、サテライト店っていうんですけど、だそっちにみんな行ってパリまで来ないとか、そういうなんかいろんな理由があるとは言うんですけど、
アメリカと中国景気悪いからとか。
でもね、なんかね、意外に、うん、まあ、もちろん景気でちょっとした微減、微増減といえば、まあ、もちろんあるんですよね、
うん、
国の景気によって。ただここまでガッて減るのってなんか正直なんでなんだろうなって、僕からしてもよくわからなかったというか、なんか何が起こってんのかなっていうのが言ってもわかんないし、あの当事者に聞いてもよくわからなかったっていうのがすごい印象的でしたね。
逆にウニカが増えてる、すごい増えたとかじゃないんですか？
いや、すごくは増えてない、ちょっと増えてるけど、
うん、
そのじゃあコロナ前と比較してすごい増えたかというとそうでもないんですよ。だ見本市に行く人自体が減ってるってことなんですけど、あのそのパリとヨーロッパの見本市、素材見本市に来る人が減ってるっていうこと
なん
です
よ。
でもそれって結構そのテキスタイル会社にとっては超大変で、
はい、
あの例えばじゃあ、まあニューヨークに、あの見本市としてはニューヨークに、プルミエールビジョンニューヨークに人が来るからまあいいかもしれないっていうのはあるんですけど、そしたら出店者って今までパリに出れば世界中からこう集まってきたからパリだけで済んだのが、パリも出なきゃいけない、パリだけじゃなくてニューヨークも出なきゃいけない、
上海も出ないといけない、
上海も出ない、まあ、そう日本企業したら上海はまだいいとしても、
うん、
ミラノも出なきゃいけない、パリも出なきゃいけない、ニューヨークも出なきゃいけないって。でテキスタイルメーカーってやっぱ中小企業が多いので、あのもちろんタイとかトルコとかあの中国とか大きい企業もあるんですよ。でもなんか全体としてやっぱ中小企業が多いんで、そんなに分散してて全部の見本市に出なきゃいけないってなると、なかなかねやっぱ負担が大きいんですよ。
逼迫しますね。
逼迫する。だからまあプルミエビジョンみたいな大きいのがあって、そこにまあとりあえずは世界中の有力なそういう企業の関係者が来るっていう方が効率はねいいんですよね、テキスタイルメーカーとしてはね。だけど今割合コロナ後あんまりこうそういう大きな出張とか行かないとか、まあ見本市、例えばアメリカの人からしたらパリかニューヨークどっちかだけとか、昔は両方行ってたのがどっちかだけとか、結構なんかやっぱコロナ後やっぱ出張行く頻度とか減ってる可能性はあるんですけどね。そういうとはいえここまで減るのってちょっとよくわからないなっていうの、まあ僕の予想ではパリ五輪のせいなんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、でもじゃあ僕今回行ってオリンピックであるからって言って不便があったかっていうと、まあ、今のところまだあんまりオリンピックまだ関係ないんで。
え、ホテルがめっちゃ高いとかないんですか？
それはね、なんか来週か再来週以降からそういうこう、
へ
え、あのなんかあのパリの方でなんか高くなるんですよ、うん、わざとそういうお触れをかなんか出してて、
うん、
何割だかみたいになって、そうするとこうあえてこうあんまり来すぎないようなオーバーツーリズムにならないようなね感じでやってるみたいな。
パリ五輪もなんか感じる雰囲気はありましたもん？
全くないですよ、
盛り上がりを。
街中とかだけでは全くないです
よ、
まあ、ちょっと縦
広告とかがたくさんあるとか。
いや、あんま なかったような気がしたけど、ちょっと空港着いたりして、うん、なんかとかテレビとかつけてフランスの国営放送みたいにやるとなんかフランス語で何言ってるかは全然分かんないけど朝のニュースの定番コーナーみたいので、
うん、
なんかパ
リ今日はこの選手みたいな、
そうそうそうそういうのあったんですけど、じゃあこうなんか街がオリンピック一色みたいな感じはしなかったですね、
うん、
ただなんか若干駅とかがパリで汚いんですよ、
うん、
でみんなめっちゃ不親切なんですよ、
うん、
なんか塩対応以下のなんか感じなんですけど、
うん、
ちょっと親切になってた気がする。
ああホスピタリティを上げて
なんか
ボランティアの服装を着たボランティアのユニフォームの人たちがたくさんいたり
でなんか
へ
駅、まあ、都心部の駅っていうのとかだとこう東京と一緒でなんかこう改札出たところに何人かこう謎のボランティアスタッフみたいな人がいて、
ほう、
なんかこう迷ってるとなんかユニフォームみたいの着てる人が、まあ、どうしたんですかみたいなそんなこと今までしたことなかったのに今までなんかね、なんか どうすればいいんですかとか聞いてもうるせえみたいな感じだった
本当に、
うん、あれなんかさオリンピックのボランティアスタッフの衣装がユニフォームがなんだっけ LV グループのどっかってニュース出てなかったっけ、
あそれちょっと
でもそれとは違うのかな、オリンピックのボランティアじゃないもんね、それ街案内のボランティアってまたきっと違うよね、
あまあそうですね、うん、あれは街の案内の人だった気がする、うん、なんか多分その五輪の前に練習的な感じでね多分やってたと思うんですけど、
うんうん、
なんか治安結構ほら治安悪いんですよパリって、うん、マジで、
うん、
だけどなんか今回ちょっと昔より良くなってた気がしますね、
まあ、だってこの時期にテロでも起こったらね、
まあ、テロもそうだしスリとかねそういうのが多いんでね、
いやあの一番線のさスリの女の子たちいなかった、
一番線二番線
あの
B B、
いや
あの、うん、あの地下鉄一番線
ね、そう
乗ってないかも分かんないですね、
怖いよね、
もう俺も何回も挟まれてすられそうになったことがあるんで、うん、でもなんか今回はそういうことはなかったですね、もうなんかお金なさそうだから、
うん、
日本人なんていちいちすらないのかな、
あもう日本人が対象じゃないのか、
時代も変わなるほどね、 あのジャポネがとかそういうんじゃないんだろうな、
日本人金持ってなさそうだなみたいな、
う
ん、
もうちょっと金持ちっぽい、
メガネかけたやつ持ってなさそうだな、
うん、ちょっと中国人であからさまにお金持ちっぽい人いるんで、
まあそうだね、
うん
うん、
ちょっと貧しそうだなみたいな、
こんなね
東洋人は
ちょっと東洋人
するみたいな、っていうのがね、
うん、
1個プルミエールビジョンで、あと、まあ、プルミエールビジョン関連だと、
うん、
まあ、なんか最近古着がさグランパコアとかなんとか、
はいはい、
グランパコグランパだけじゃない、うん、グランマ
グランパコア、うん、
あるじゃん、
うん、
でこれやっぱりねすごい強くて、なんかこうヴィンテージとか古着っぽい感じのものがやっぱり熱い
ほ
ーのはプルミエールビジョンでも感じましたね、なんか
やっぱプルミエールビジョンで
ビジョンでも例えばなんか生地がこう、
うん、
なんちょっとこう
経年劣化経年
させたように見える加工とかテクニックとか、うん、あとやっぱ本当に80年代60年代の古着のアーカイブを参照して作ったようなテキスタイル、なんかちょっとこう古着っぽさ出すのってちょっと質の悪そうな何ていうの毛質っていうのは再生ウールとかさ、
うん、
入れるとちょっとさなんか古着っぽくなるんだけど、そういうのをあえて入れてるけど、
うん、
なんか触るとすごいなんか それ以外のやつはすごくなんかスーパー100なんとかみたいなウールで食感がふわふわして
めっちゃ贅沢だね、スーパー140とか使いながらも
ちょっとあえて古着っぽい感じにして
贅沢や、うん、なんか
そういうのがおしゃれ、
あ
うわこれおしゃれだなみたいな、さすがだなみたいな、
普通古着っぽ洋服の理屈だと古着っぽくするのって後から
縫製
してから後加工で、
後加工でやるんですけど、
するんだけどもうその生地の段階でもそうなってるんだ、
そうそう、でもなんか、そういうのがなんかシックじゃないですか、
うん、
高級ブランドっていうの、
うん、
向けにはそういうまあ見た目は古着っぽい、
うん、
ちょっとボロっとしてるんだけど 実はめっちゃ
着心地はめっちゃソフト、
そういうのがやっぱイタリアの企業とか、
うん、
やっぱその気の利いた企業ってそういう感じのことバーンってやってくるんで、
うんうん、
これいいよねと思って、確かにこういうのはなんかいいなと思って。
すみません、これそもそもいつのシーズンの記事なんだっけ。
25年26年秋冬向けなんです。
あ、なるほど。
今20だから来年ですね、
来年
の秋冬向けの提案を20、うんうん、あ、この7月にしましたという感じ、うん、まあ、1年先のトレンドを、まあ、予感させるかもしれないみたいな。
え、そういう古着っぽいっていう一つのテーマ、一つのキーワード以外にもなんか、はい、まだツイードはいけるとかそういうのなんかあるんですか。
あとね、俺若干気になったのはプリントの柄とか、
うん、
ジャカードの柄っていうのが若干大型化してるんですよ。
ほう、
柄が大きくなって
る、うん、ほうほう。
でも今ってどっちかというとミニじゃん、
うん、
あのミニスカとかさ、
あ、丈がね、
丈がさ、うん、でこの大柄さ、
うん、
ミニ丈なんか乗らないから、
うん、
これを乗せるにはこれロング丈になる、ロング丈じゃないと真尺が合わないから。
なるほど。
なんかちょっと結構今結構ミニでもさ、もうミュウミュウとかもうこれ以上もう短くできないみたいな、
もう股関節しか覆ってないみたいな感じだもんね。
だから反動で長くなるのかなと思って、もしかしてっていうのは若干気になって。
すごい名探偵コナンみたいだね。
そう、
コナン、コナン扱い。
マジで、でもなんかそういう感じはしたなと思って。
お
で一応だからそういうジャガードってやっぱイタリアの企業が得意なんで、ジャガードのそういうイタリアの企業に聞くと、まあでもイタリアの人もいい加減なんだよね。なんで大きくなってますかみたいな聞くと、うん、なってるすごい大きくなってるとかってめちゃめちゃでかいんですよ、柄も、
うんうん、
でやっぱそのジャガードもあの機械が進化してるから、
うんうん、
大きくしやすくなってるんですよ。
へ
ー、大きい柄作りやすくなってるんですよ、
うん、
新しい機械とかだと、
うん、
だからそれ多分それでやっぱね、使いたいじゃん、
うん、
ちっちゃい柄とかさ、
なんか今までのできるじゃんみたいな、
うん、大きくしたいんだよみんな。
なるほどね、
あの
メーカー側の論理として。
こんなちっちゃいと私たちの柄がかみたいな、でかい柄だみたいな、
威力を見せたい、
そう、でかくしたいわけ、
うん、
こう心の中で、
うんうん、
だからそういう大きく なってるって言いたいっていうのはあるんですけど、
うん、
それを差し引いても、
うん、
なんか大きい柄、
どんな柄があるのその柄って。
まあ、すごい大きな花柄もあれば、
うん、大きな花柄、
大きな花柄もあれば、うん、なんかね、あのやっぱちょっとそう抽象的なちょっとアブストラクトな柄、うん、なんていうの、あのこうスイスなんてアブストラクト柄っていう、抽象柄っていう、
うん、
あのな何柄って言えない、
うんうん、
こうグラフィックがこう重なってすごいでかい柄みたいな、
うんうんうん、
抽象柄も作りやすくなってるんで、
うん、
どんな柄も作りやすいんで、生成 AI とか使えば、なんかそういうなんか何の柄やねんみたいな、ちょっとアメリカのなんていうのなんか分かんない60年代70年代のさ、なんかこうマークなんとかロスコみたいなさ、
うん、
やつっぽいやつとか、
うん、
なんか抽象的な柄でしかもでかいみたいな、
ほほ
ん、かましてきて、
うん、
これ何に使うんですか、これでかすぎて、
うん、
これでかすぎてカーテンにしか使えねえよ、壁紙かよみたいな、
うん、頑張ってコートぐらいね、
そう、
うん、
みたいなのがガンガン出して、
うん、
なんか楽しそうでした、
ね、今ちらって言ったけど、その生成 AI っていうのは結構テキスタイルの柄とかで使われてるんですか。
結構ね、
うん、
あのプリントの会社っていうのがやっぱ あるんですけど、うん、プリントの会社はね結構使ってますね。
あ、それはそういう風にもう言ってる、
もう言ってる、
うん、
あの
それは割と最近の話、やっぱり、
いやもう 1、2年、
この1、2年、
うんうん、なんかそのね、柄ってすごいこう財産なんで、
うん、
あの
アーカイブがあるわけだよね、
アーカイブがあって、
っ、うん、
だからまあいたしかゆしなんですよね、そういうクラシックなあの伝統的なあのイタリアの企業コモとかにある伝統的な柄をアーカイブ持っているような会社からすると、ただまあなんか思い切りがいい人たちでもあるんで、なんかもう全部自分たちの持ってるからもう
全部データにして入れちゃってみたいな、
食わせて新しいからとか、
うん、
あとまあ新興企業にとっては、
うん、
そういうこうなんかなんていうパクリとかさ、
うん、
やっぱ困るんですよ、
はい、
あとなんか してパクリやがってダセとか言われるんで、
うん、
そういう人たちからするともう何でも柄作れて、なんかしかも柄のデザイン、昔柄師って柄師にすごいなんていうのいいフィーを払って作ってもらってたんですよね、うん、日本もそうなんですよ、うん、日本画を学んだ人が柄を起こしたりとかしてたのが、
まあ、友禅作家とかそういう話ね、そう、
まあ、友禅作家みたいな、うん、まあ、あの日本画の人が昔よくテキスタイルデザインを起こしてたんですよ、
うんうん、
で須藤玲子さんとかも昔そういうのアルバイトしてたぐらいそういう時代があったんですけど、今はまあそういう本当に柄をボタン一つで作れてしまうみたいなところがあって、そういうのはまあ割合貪欲にやっぱり リーズナブルというか合理的な部分ではあるんで、イタリア企業でそういうところはね結構思い切って、あのクラシックな企業もまあ割合こうガーンとあの生成 AI 使ってますみたいな、それが取れなんか使わないといつい今取り入れないで いつ取り入れるぐらいのノリノリな感じでやってる企業もいくつか ありましたね、
うん、柄だけじゃなくてもう織物の組織とかそういうのも作れるわけ。
いや組織は作れない。組織はあ、まあ、あのジャカードの柄とかだったらできるけど、うん、組織はもうあの洋服の手なさなくなっちゃうんで、
うん、
柄は無理ですね。
組織は無理。
組織は無理、
うん、
まあ、あのそのそういうことを考えてるあの舗装とかあの ZOZO となんか共同開発してるんですけど、日本の舗装っていう京都の西陣の
ね、うん、
でもなんかやっぱ柄変えるともう物性も全部変わっちゃって、
柄じゃなく組織
組織が変わると物性も全部変わっちゃうんで、
うんうん、
まあなんかなんていうの全然あんまり意味ないというか、
うん、
そんな柄作ったところであれ AI には無理ですね。
ああそうなんだ、
はい、
うん、
そんな頭良くないと思う AI。
まあ、でも日進月歩ですからね、
はい、日進月歩どころかもっと早く進んでる、
うん、
なんとかの2乗3乗で進むんじゃないですか。
いや無理無理、あれ全然無理です
来年違うこと言ってるかもしれない。
いやもうね完成されてるんで、うん、それちょっとしたプリントなんか絵柄を変えるとか
う
んと全然違うんで、うん、
なるほどなるほど、
はい、まあ、そこはちょっと今んとまだ柄まで柄ぐらいですね、
うん、
組織はちょっと違うかなっていう感じですかね。ちなみにプルミエールビジョンが提案してた25-26秋冬のキーカラーは緑と青でした。
ほう、
秋冬なのに濃い緑と濃い青っていうのかな、うん、紺って言って
もフォレストグリーンみたいな色。
そうそうそう、でなんか若干ねそれもなんかへーって思いましたよね。なんか秋冬ってねもうちょっとアースカラーだったりなんですけど、
いやなんかでもこの間、ま、なんかシワカとかありますけどね。
シワ？
シワカ。
シワカね、
うん、
あシワカもね、
うん、
なんかポツポツありました
ね。
でもまあ、うん、まあ、メインはなんかあくまでこうシワカね若干やっぱりちょっととんがった方面な気がします、ね、
うん、
ちょっとマーケット寄りというかな気がする。あのやっぱりセンスのいい会社はまあ赤とかガンってやってたけど、
うん、
まあ、プルミエールビジョンっていうなんかもうちょっとマスというか全体感のある人たちからすると緑と青という感じですか、
ね、緑も結構長いですよね、うん、
長いね、
うん、
秋冬ね緑ってあんまりないんだけど若干こう引き続きという感じですかね、はい、はい、でねあとねそれ以外のよもやま話的に言うと、
うん、
あのねなんだっけチョコレート、
はは
パリって言ったらチョコレートじゃん。
そうなの
スイスって言ったらチョコレートみたいな
えパリってほらショコラティエがい
る。あそうね、
いっぱいいるじゃん、
うん、
パリって言ったらショコラティエが、
まあ確かに
あのね、
うん、
でね最近のね
チョコレートトレンド、
トレンドをねあのちょっとね探ってきて、
なんでお前がそんなことしてんの、パリであ
れだ家族にお土産買わなくっちゃみたいな、
原稿書かずになんでチョコレートのトレンド探してんだ
よ。で、ね、
チョコレートトレンド
ちょっとねこれもしこれからパリ行く人向けにちょっとお伝えしたいんですけど、
うん、
ちょっと個人的にあのいいなと思ったチョコが、まあ、個人的というか、ね、教わったんですけど、ね、ジャック・ジェニンっていう、
うん、
あのショコラティエがいるんですよ大御所、うん、でまあ、日本未上陸、
未上陸、
未上陸で、うん、まあ、ジャック・ジェニンもいいんですよ日本未上陸だし、うん、でなんか場所もねあの なんだっけ、パブリック、ルパブリック、
ルパブリック、
ルパブリックの方にあって、うん、店舗もめっちゃいい感じなんですよ、
うん、
でその娘がまたショコラ、新進気鋭のショコラティエで、
うん、
ジェイド・ジェニーっていうんですけど、
うん、
ジェイド・ジェニーはオペラにあるんですよ、
うん、
オペラのあの、あのマカロンとかで有名、あ、違うよ、メゾン・デュ・ショコラかな、うん、の並びにちょっとあって、
へ
ー、でジェイド・ジェニーはなんか岩みたいな、なんか
ジェイドなんだもんね、翡翠なの
そうそう、いや、うん、岩、うん、山みたいな形のチョコレートで、
うん、
でなんか観光客から人気を博してましたね、
う
ん、オペラだからね、
うん、
っていうチョコレート、ジャック&ジェイド・ショコラティエ親子、うん、これおすすめ、
うんうん、
お土産におすすめですね、
それを買ってきました、
買ってきましたって、ここにないのこう、
うん、ちょっと家に忘れちゃったんで、
忘れた、
明日
お待ちしてます、
うん、あとね、
うん、
あ、そう、あとなんだっけ、あと DSM 行ってきた、
DSM とは
ドーバーストリートマーケットパリス、
ああ、いつできたんだ
っけ、ニューオープンじゃないですか、
5月
にできたばっかし、
はい、
うん、
どうでしたか、
まあ俺が言うまでもなくさ、
うん、
まあ、記事になってるから俺が言うまでもないかなと思ったけど、
うん、
まあ、洒落てたね、ちょうどね、うん、6月なんでセールやってたんですよ、
はは、なんか買っちゃった、
いやもう、いやだから
セール
だから、
まあ、セールになってもさ、こんなに縁がね、うん、
なんか、
うん、
まあ、時間もなかったからそんな見てないんだけど、
うんうん、
あの、まあ、もちょっとまあ、うん、買えない買えないわと思って、
うん、
でそのドーバーってマレにあるんですけど、
うん、
こうマレ地区に僕月曜日にインして、あの日本パリプルミエールビジョン木曜日までだった、
うん、
4日までだったんですけど、4日にもう、
うん、あのアウトだったから、
うん、時間ないんですよ、
うん、
日本一の取材して、だから夕方のすごい隙間時間に、
うん、
なんかちゃんと行かなきゃと思って、
うん、
そのパリの街を堪能しなきゃって一応思って、うんうん、もう無理やり行ったんですけど、
うん、
でマレ地区に行ってドーバーストリート行こうと思ってパッて見たら、
うん、
エイガールズとスパイバーがマレ地区で展示会やってて、
ほうほう、
えっと思って、
うん、
知らなかった、
まあ、知ってたけど、
あ、知ってたの、
知ってたけど、まさかこの隣とはみたいな、
やってるとは知ってたんだけど、通り道にあるとは思わなくて、
うんうん、見ちゃったらね、行かないとね、
そう、
うん、
だから、まあ、しょうがなくないけど一応
心躍る感じで行かれたんですよね、もちろん、
そうそうそう、あっと思って取材しなきゃと、
えっていうかプルミエールビジョンに出ずにそういうマレで
プルミエールビジョンにも出て、
うん、
だけどプルミエールビジョンにやっぱ来ない有力ブランド向けに個展もやってて、
プルミエールビジョンってすごい郊外でやってんの、
郊外でやってんの、
あの
パルクデエクスポジションって空港のすぐ隣のところでやってるから、
あ、そう、
でなんか時々そういうところあるんですよ、市内で個展やるみたいな、うん、でやっぱそういうエクスクルーシブなやっぱ有力ブランドの場合やってわざわざ来ないから、
うん、
そういうところの近くでやるとかマレでやるやっぱなんか やっぱすごいなと思ったのは、
うん、
僕結構ずっとスパイバー取材してって、
はい、
あの してるんですけど、あの、まあ、スパイバーも最近そのタイであの原料を作る工場ができて
量産になり
ようやくこう玉があの原料ができるようになって、
うん、
で生地もねいろいろ作るようになったんですけど、エイガールズってスパイバーとがっつり組んでいろんな生地バーって開発してたんですけど、
うん、
すごいんですよ、風合いとかがやっぱりめちゃくちゃふわふわだったり、
うんうん、
でなんかまあ普通は、まあ、今までだとこうカシミヤとスパイバーの生地混ぜて柔らかくするとか、うん、いいウールと混ぜてと風合いやるとかちょっとなんとなく話題作りのために
スパイバーも入れるけどみたいな、
プロテイン入れるみたいな、うん、でもブリュードプロテインでやってやるよみたいな感じで、なんかちょっと企業秘密がいっぱいあって言えないって言われたんですけど、
うん、
いろんな工夫でなんかこんなスパイバーのブリュードプロテイン見たことないみたいないい感じの生地いっぱい作ってて、
へ
ー、カットソー生地丸編みなんですけど、
うん、
そういうのバーって並べててマレ地区に、
うん、
なめんじゃねえみたいな、
うん、
これが日本の生地だぞみたいな感じは、うん、印象は感じましたね。
マレ地区
あのところでガーンってやってたんで、
うん、
ちょっとかっこよかったですね。
人は入ってた、
僕が行った時はもうね
夕方なんだもんね、
終わりの夕方だったんで、
うん、
あの A ガールズとスパイバーの人しかいなかったですね。
うん、
もう終わりですよ横山さんって言われて。
あ、日本人スタッフがいるのね。
あ、日本、あ、日本から来て、
うん、
そのな、な、何、何今更来たんだみたいな感じ、
うん、
せっかく立ち寄ったのに、それすごい塩対応されて、
うん、
まあでもなんかスパイバー来た記念にスパイバーなんかブルートプロテインので作ったカットソーみたいなお土産でもらえて、
え、すごいじゃん、
はい、
え、結構高額ですよねきっと。
それちょっと高額なん
だ、
だから最初それが塩対応だったんで、なんか寂しいなと思ったけど、
うん、
プレゼントもらえただけでもう一瞬にしてすごい上機嫌でしたね。
よかったですね、は
い、やっぱり A ガールズすごいなと思
って。コロコロ現金すぎる。
え、さっきのさ、あのスーパー140と再生ウール入れて、あ、古着っぽいのにふわふわみたいなものと同じぐらいびっくりしました、
はい、うん、いやでも全然スパイバーの方が、
うん、びっくりした、
めっちゃイケてるやんけと思って。
お
お、うん、でも高いんだよね。
まあそうだよね、
カシミヤと同じ値段なんで。
はあ、
はい、ちょっとだからその庶民的ではないよね。
まあ、でもこっからもしかしたらさ、まあ、すっごい量産になったらさ、
なった時に、うん、あの変わってくるとは思うけど、
うん、
しかも今まで僕こんなずっとスパイバー取材してたのに、
うん、
なんか一着も持ってなかったから、
うん、
でも初めてスプリュードプロテイン の, あのそういう
着てみることが
そうできて嬉しい。
おめでとうございました。
い
や明日着ようと思って。
明日着た。
え、これ普通に T シャツみたいな感じなの？
でも普通の T シャツです。
え、すごいじゃん。 100ブリュードプロテインなの？ブリュードプロテイン100で
やれるの？100じゃなかったね。
うん、
もらえたのは、
うん、
まだ見てないけど、
うんうんうん、
でも A ガールズスパイバーって入ってて、
うん、
めちゃくちゃかっこいい。
すごいじゃん、
役得と思って、
うん、え、将来あれじゃないの、日本服飾史博物館とかに。
いや、なんかそれはもう今までムーンパーカーとか、
うん、
あのゴールドウィンの
スペ
ース で発表したいくつかの、そのもう一番最初のやつとかがあるんで、うん、まあ、そっちがあれだと思う、
うん、
なんか A ガールズのやつはなんかこれからあの
まあ、量産になってさ、市政に広がっていくことが大事よね。
そうそう、時の最初のプロトタイプみたいな、まあ、それは価値あると思うんですけど、う
ん、
博物館に飾るようなものじゃないかなと。個人的にはそっち の, そのこれから広がるやつのプロトタイプの方が価値はあるかなとは思うんですけど、
うん、そうですね、
歴史的にって言われるとねちょっと違うのかなと思います。大事に着たいと。
はい、
その分記事も書かないかなと思って、
はい、書いてください。
はい、まだ書いてないっていう感じですかね。
美味しいご飯は食べなかったの？
美味しいご飯ね、でも一人で行ってもさ、
うん、
食べないでしょ。
え、どこ泊まってたの？
俺ね、
うん、
あの東駅のそば、あの北駅の治安が悪いって言われてる東駅のそば、
うんうん、北駅じゃなくて
北駅の下に東駅があって、うん、ちょっと南っていう下に東駅があって、うん、そのちょっと東駅に歩いて5分ぐらいとか、
うん、
治安が悪いっていうところにかすってるんで、
うん、
ホテルが安いんですよ、
うんうん、
全然治安悪くなかったし、
あ、そういうね、オリンピック前でね、
はい、
クリーンアップ作戦なのか分かんないけど、
なんかもうちょっと東に行くとめっちゃおしゃれな飲食店街みたいのが広がってて、
うんうん、
めちゃくちゃいいとこでしたね。
そこ行ったの？
あの見ただけです、
ね、通っただけ、
はい、
うん、
何食べて生きてた の？
え、あのカップラーメンですね。
日本から持って行ったの？
持って行くの忘れちゃって、
うん、
あのパリのなんだっけ、あのモノップ、
うん、
モノ
スーパー、
モノプリ、
うん、
そうそう、スーパーで買ったクソまずい、
ん、
クソまずい
カップラーが、日本のやつじゃなくて、
あの日本のね、カップし日清が置いてなくて、
うん、
なんかトップのメーカーなんだろう、なんか変な、よくわかんない、
地元メーカーみたいな、
地元なのかなんだかわかんないけど、本当に美味しくない。
カップ麺がいくらぐらいするの、スーパーで買うと？
2.3 ユーロ、
うん、400円ぐらい
ですね。はい、
うん、
美味しくないし、
およよよよよよよ、しくしく。
一人だとさ、
うん、
やっぱりパリって思うのは、
うん、
お一人様用のレストランってないんだよね。あとパリじゃんってみんなさ、
うん、
陽キャしかいないから、
うん、そんなことないでしょ。
いや多分、いやどう考えてもそう、
うん、
だから一人で、
まあ、確かにフォー屋さんとかしか行けないよね。
そう、
うん、
だから一人で行っても楽しくないんだよね、あれ。いや、もちろん誰かね、知り合いがいて一緒に会食とかすればいいんですけど、
うん、
まあ、僕知り合いも友達もいないんで、
陰キャだからね、
陰キャなんで、
うん、
だからすごい横目に、
うん、
なんかもうすごい、でもパリ の人たちって平日でも夜ってめちゃくちゃ楽しそうに騒いでるんで、
うん、
やっぱね時間がきっちりしてるから平日でも夜みんな仲間たちとか知り合いとか陽キャなんで、
うん、
友達じゃなくてもすぐね飲食店で一緒にやったらみんなで仲良くなるみたいな人たちなんで、すっごい楽しそうなおしゃれなお店を横目に見ながら、
はい、およ
っていう感じでしたね。
はい、はい、
なんか悲
しい、しょぼんしょぼんとして終わって
る、悲しい終わりになったけど大丈夫ですか？
なんで、あの、いや僕がお伝えしたいのは、あの、アルゼメチェとかかな、なんかその東地区の東駅のそばにこう川があって、うん、その川沿いのとこがいい感じの飲食店街になってるってことと、
うん、
チョコ、あの、
ジェイド&
ジェニー、そう、ジェニーショコラティエ親子おすすめですと、
うんうん、はい、結論はは
いという感じですかね。
はい、
僕がいること忘れないでください。
別に忘れてないよ誰も、うん、
どうしたの、しょんぼり、はい、しょんぼりテンションですけど、
どんどん下がっていっちゃった。
横山さんは元気にやってますからご安心ください。
はい、ちょっとねもう疲れてるんでね、はい、疲れが残ってるんで、はい、許してください。
はい、
はい、以上です。
はい、来週もまた聞いてください。
はい、よろしくお願いします。